ハチ、アヒル、第76号。令和4年1月1日発行。和光市青少年育成推進委員会広報担当発行。問い合わせ、教育委員会事務局、スポーツ青少年課、青少年担当。電話 464-1111。内線2452。青少年育成推進委員会とは、青少年埼玉県民会議が委嘱をするボランティア団体です。令和3年度は地域代表6名、学校代表29名の計35名で活動をしています。活動内容1、青少年を守る店の協力店訪問及び新規協力店舗普及活動。2、有料図書などの利用宣伝及び有害図書の追放。図書マップの作成。3、広報誌に特集ページアヒルの掲載。4、講習会、情報交換会の開催。5、地域における青少年健全育成の環境整備。市、市民会議主催の事業協力。青少年育成推進委員会の歴史。昭和40年、和光市良い本を読む会を発足。昭和43年、和光市良い本を読む運動推進委員会発足。昭和50年、図書等自動販売機設置台数過去最大、市内に18台。昭和54年、和光市青少年の環境浄化委員会に名称変更。昭和60年、和光市青少年育成推進委員会に名称変更。広報アヒル発行開始。昭和61年、青少年を守る店、協力店指定を開始。昭和61年から転戦。令和3年、図書等自動販売機0台を遂行中。青少年を守る店、協力店168店。令和元年度実績。ご存知ですか？青少年を守る店。青少年を守る店とは、子供たちの健やかな成長をお店の立場で温かく見守る活動に協力している市内の様々なお店です。1、子供たちに悪影響を及ぼす恐れのある商品の販売はしません。2、非行のきっかけとなるような子供の行動を見守っています。3、子供が怖い目に遭った時や困ったことがあった時は協力しています。青少年育成推進委員会では協力店を一軒ごとにすべて訪問し、地域での青少年の状況を把握するとともに、青少年が健やかに育つようにお店の立場から協力していただけるようお願いするために、毎年訪問活動を行っています。今年度はコロナ禍のため、書面にて協力店の方に子どもたちの購買行動や各地域の様子などを回答いただきました。令和3年度新たに東横イン和光駅前も青少年を守る店に加盟。青少年を守る店、協力店としてご協力いただいているお店の皆さん、訪問調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。協力店の目印のプレートを持って立っている人の写真があります。撮影協力、東横イン和光駅前。この活動は、青少年育成和光市民会議及び朝霞警察等のご賛同もいただいているものです。青少年を守る店、協力店募集。問い合わせ、 スポーツ青少年課、青少年担当、電話 464-1111、内線2452。青少年を守る店とは、青少年の健全な心身の成長を阻害するような商品やサービスを提供しないことや、非行のきっかけを作るような青少年の行動に注意を払うなど、お店の立場から青少年健全育成にご協力いただいているお店です。令和元年度実績168店のお店が加盟しています。ご協力いただける店舗は上記事務局までご連絡をお願いいたします。協力店の目印のプレートの写真があります。説明、青をベースにした長方形、大きな字で青少年を守る店と書かれ、上部中央にアヒルの親子が歩いているイラストがあります。写真終わり。ヤングケアラー、家族のケアを担う子どもたち、現状と支援の必要性について。埼玉県では令和3年度から11月をケアラー月間と定めました。ヤングケアラーはこんな子どもたちです。例えば家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを言います。ケアをしている子どもたちの具体的な例が書かれています。コピーライト、一般社団法人日本ケアラー連盟。イラストレーション、泉志賀。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。以上の具体例をそれぞれイメージしたイラストがあります。ヤングケアラー講習会。青少年育成推進委員会では、ケアラー月間の取り組みの一つとして、令和3年11月24日、市役所602会議室において、ヤングケアラーの現状と埼玉県ケアラー支援計画概要について、埼玉県職員からのお話、情報交換を実施しました。令和2年度埼玉県が高校2年生を対象に実施をした埼玉県ケアラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査結果によると、自身がヤングケアラーである、または過去にそうであったと思うか尋ねたところ、回答者 48,261 人のうち、はいと回答した人は 4.1% いたということが分かりました。ケアの相手が幼いという理由のみでケアをしているものを除く。調査結果の詳細につきましては、埼玉県ホームページよりご覧いただけます。推進員感想。講習会を受講し、埼玉県の高校2年生のヤングケアラーが 25人に1人という割合で存在するということに、子供を持つ母親として考えさせられました。特にケアの内容について、感情面のケアの割合が家事の次に多いということに驚き、高校生の多感な時期に親の精神面のケアをすることがどんなに大変なのかと思うと胸が痛みました。ケアについて話せる人がいなくて孤独を感じたり、ストレスを感じている子どもの割合が多いことが子どもの心の深刻さを表していると思います。昨今のコロナ禍、いつ誰が罹患するかわからない中で、自分の子供もヤングケアラーになってしまう可能性があり、決して人事ではありません。保護者の立場として、日頃から身近な子供の友達やその親御さんとのコミュニケーションをとり、困った時に頼りになれる心の拠り所に、少しでもなれるような関係性を築いていきたいと思いました。そして未来ある子どもたちが健やかな生活を送るために、周囲がもっとヤングケアラーの理解を深めていかなければならないと思いました。図、ヤングケアラーの存在割合。コピーライト2020、埼玉プリフェクチャーオールライツリザーブド。講習会資料、埼玉県ケアラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査結果より抜粋。円グラフがあります。時計回りに読みます。はい、4.08%。はい、幼いという理由のみ、1.26%。いいえ、94.66%。中、本集計は県内高校2年生48,261人に対して行われている。図終わり。埼玉県取り組み紹介。埼玉県ではヤングケアラー支援のため、児童、生徒や教職員の理解の促進とともに、電話、SNS での相談等を紹介するヤングケアラーハンドブックを作成しました。小学生編は令和4年1月中に埼玉県ホームページに掲載予定。ヤングケアラーハンドブック、高校生編と中学生編の2冊の写真があります。詳細はこちらから。埼玉県ホームページの二次元コードがあります。和光市取り組み紹介。和光市教育委員会では、小学校4から6年生、中学校1から3年生を対象に、小中学生の家庭での役割などの調査を実施しました。アンケート結果については、後日、市ホームページに掲載します。ヤングケアラーに関する取り組みとして、行政、教育、地域、NPO 法人等の連携、支援体制の整備を進めていきます。また、市民、教職員、行政職員向けの講習会を企画する予定です。